3、20日正月というその日も暮れて、宵闇の空に弱い星の光が2つ3つ漂っていた。今夜も例のごとく寒い風が吹き出して、音羽の大通りに渦巻く砂を転がしていた。寒い寒い、この正月は悪く吹き上がるな。本当に人泣かせだ。この北風に逆らって江戸川橋の方角から押し合うように身をすりつけて歩いてきたのは2人の中間である。どちらも少しく酔っているらしく、その足元が定まらなかった。いくら寒くても懐さえあったかけりゃ驚くこともねえが、陽気は寒い、懐は寒い、内外から攻められちゃ寄り切れねえと一人が言った。まったく寄り切れねえ、他の一人も相槌を打った。仕方がね、叱られるのを承知でまた御用人を口説くかな。いけねえいけねえ、うちの用人と来た日にはとてもお話にならねえ。それよりもお地下に頼んだ方がいい。何とのことはできねえが、一朱や二朱ぐれえのことはどうにかしてくれら。お地下に？おめえ、あの女に借りたことがあるのか？他の者にはどうだか知らねえが、俺には貸してくれるよ。まさか色になったわけじゃあるめえな。丈夫になってくれりゃいいが、まだそこまでは運びがつかねえ。それにしても不思議だな。あの女がおめえに金を貸してくれるというのは。どうして貸してくれるんだよ。それは言えねえ。何しろ俺には貸してくれるよ。俺が口説けばお地下さんは貸してくれるんだ。それじゃあ俺も頼んでみようかな。バカ言え、おめえなんぞが頼んだってシモンも貸してくれるもんか。はははははは。こんなことを話しながら押し合ってゆく2人の後ろにはまた一つ黒い影がつきまとっていた。音羽の7丁目から西へ切れると、そこに少しばかりの畑地がある。そこへ来かかった時に、向こうから拍子木の音が近づいて、火の番の藤助の提灯が見えた。こんばんは、と藤助がまず声をかけた。やあ、ご苦労だな、と中間の一人が答えた。べらぼうにさめえじゃねえか。おさむございますな。いくら回り場所だってこんなところを正直に回ることもあるめえ。ここらにゃ悪い狐がいるぜ、と他の一人が笑いながら言った。何、狐の方でもおなじみだから大丈夫ですよ、と藤助も笑いながら言った。お前さん方は今夜もご機嫌ですね。あんまりご機嫌でもね、なけなしの銭でちっとばかりの酒を飲んで、これから帰ると門番に文句を言われて、御用人に叱られて、どうでろくなことじゃねえのさ。そう言ってもこいつにはお地下さんといういい年増がついているのだから幸せだよ。ええ、つまらねえことを言うな。お地下さん？と藤助の目は暗い中でフクロウのように光った。お地下さんというのはお屋敷のお地下さんですかえ？ そうだ。中間は生返事をしてそのまま歩き出した。他の一人も続いていった。藤助はまだ何か聞きたそうな様子で、二足ばかり行きかけたが、また思い直したらしく、中間どもの後ろ姿を見送ったばかりで、引っ返して大通りへ出ようとするとき、彼は何かに驚かされたように、にわかに畑の片を見返ると、そこには小さくうずくまっているものがあった。それは狐ではない、人であるらしかった。人は這うように身をかがめて畑から往来へ忍び出たかと思うと、草履の音を盗んでかの中間どもの後を追ってゆくらしかった。それと同時に藤助の提灯の火は風に吹き消されたのか、わざと吹き消したのか、たちまちに暗くなった。彼もまた抜き足をしてその黒い影の後を追っていった。一方にこういうことのある間に、また一方には目白坂下の暗い寺門前に二つの暗い影がさまよっていた。それは黒沼伝兵衛と瓜生長三郎で、彼らは昼間の約束通りに白い蝶の正体を見届けに来たのである。長三郎は小声で言った。おじさん、この辺ですね。この辺だ。昨日、現像に案内させて、よく調べておいた。町長は、あの生垣をくぐって、墓場へ舞い込んだということだ。と、伝兵衛は暗い中を指した。毎晩、ここらへ出るのでしょうか。それはわからない。ここらに網を張っているよりほかはあるまい。風をよけるためにこの門の下に入っていろ。何、構いません。私はそこらへ行って見ときましょうか。犬も歩けば棒に当たるということもある。ただ突っ立っているよりも少し歩いてみるかな。おじさんはここに待ち合わせていてください。私がそこらを見回ってきます。言うかと思うと、長三郎は坂の上へ向かって足早に歩き出した。風はなかなか吹き止まないで、寺内の大きい欅の梢をヒューヒューと揺すって通ると、その高い枝にかかっている破れ凧が怪しい音を立ててガサガサとなった。強い風をよけながら暗い中に目を配って、長三郎は坂の上まで登りきると、とある屋敷の横丁から提灯の火が揺らめいてきた。どこをどう回ってきたのか知らないが、火の番の藤助はここへ出てきたのである。彼は拍子木を鳴らしていなかったが、その提灯の光で長三郎は早くも彼を知った。おい、火の番、今夜はここらで蝶々の飛ぶのを見なかったかね。と長三郎は近寄って声をかけた。おお、瓜生の若旦那ですか。と藤助は少しく提灯をかざして長三郎の姿を透かし見た。あなたは蝶々を探しておいでなさるんですか。おとといの晩、うちの姉さんがここらで白い蝶々を見たというから、私も今夜探しに来たのだ。お前も見たことがあるそうだね。藤助はそれに答えないでまた聞いた。その蝶々を探してどうなさるんです。どうということもないが、その蝶々が なんだかおかしいから捕まえてみようと思うのだ。捕まえて？どうなさるんです？ただ捕まえるだけのことだ、と丈三郎はその以上のことを漏らさなかった。それならばおやめなさい、と藤助は諭すように言った。白い蝶々の飛ぶことはあります。寒い時に蝶々が飛ぶ。考えてみれば不思議ですが、それにはまた何か司祭があるのでしょう。お武家のあなた方がそんなことにお関わり合いなさらぬ方がよろしいんです。いや、少し訳があるので、関わり合うのだ。それで、お前は今夜も見たのか？藤助は首を振った。その蝶々の飛ぶのは、ここらに限ったことじゃありません。毎晩、きっとここらへ出ると決まっているんじゃありませんから、探してお歩きなすっても無駄なことですよ。今夜はあなたお一人ですか？それともお連れがあるんですか？何と答えてよいかと長三郎はやや躊躇したが、やがて正直に言った。実は黒沼のおじさんと一緒に来たのだ。黒沼の旦那？と藤助は冷ややかに言った。その旦那はどこにおいでです？坂下の門前に待っているのだ。
はあ、そうですか。
藤助の声はいよいよ冷ややかに聞こえたばかりでなく、提灯の火に照らされたその顔には冷ややかな笑いさえ浮かんだ。
今ももうしており、ここらを探しておいでになっても、白い蝶々はめったに姿を見せやしませんよ。風邪でもひかないうちに早くお引き上げになった方がよろしゅうございましょう。
彼はこう言い捨てて軽く会釈したままで立ち去ったが、長三郎はまだそこに佇んでいた。